九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
はい、九州周休男児2号、日本大好き修二です。3回目ですよ、今日は。
3回目。
ね、だいぶ慣れてきましたよね。
うん、そうですね。
はい。ところで、岡崎慎司選手が、
はいはい、
引退される。
引退発表されて。
なんかね、僕ら世代からすると、岡崎選手は非常にこう、印象深いというか、なんかほら、うん、プレーが泥臭い
という。はいはい。
あの方、でもまだなんか37歳。
37、僕と同い年ですもんね。
あら。もう引退よ。
引き足は頭とか言ってましたもんね。
あ、いや、ほんとね。ヘディングがすごいんだよね。
そうです。
なんだか、ダイビングヘッドでしたっけ。
そうですね。
あの方、あまりその身長が高くなかったりとか、うんうんうん、なんていうか、こう、才能的に恵まれた方ではなかったんですか。
まあ、なくはないでしょうけど、
まあ、そらね。
泥臭さがいいでしたよね。
だけど、なんか見てて、なんか、好感持てるよね、あの選手はね。
よく走るし、チームのために働けてる。
岡ちゃんもう一人いますけどね。
そうですね、監督の方、
まあ、ただ最近のアスリートって37歳で辞めるとちょっとなんか早い気がするね。
ですね、なんか伸びましたよね、競技年齢っていうんですかね。
野球なんかね、まあ、40代までこううまく体を整備してるのは何となくやれる印象がある中で、やっぱサッカーの方が激しいんですかね。
ずっと動いてますもんね。
それなんか野球が動いてないみたいな言い方やめて
くれないかな。いやいやいや、ちょっと今の良くなかったですね。
でも実際そうだもんね。半分以上のベンチにいるもんね。
なんかずっと座ってますもんね。
そうそうそう。守備してる時だって別に飛んでこなければ何もしないからね。まあ、要はだからそこはやっぱ性質の違いっていうか、野球はやっぱ限りなくレクリエーションに近いんですよ。ゲームなんだな。まあまあでも本当、そういう意味じゃ、なんかちょっといろんな、有名な方のニュースなんかもちらほらね、出てきてますので、より今日はですね、今度はまた、J リーグも始まりましたから。
始まりましたね。
はい、深掘りをしていきたいと思います。
はい。
それでは今夜もキックオフです。
九州周休男児。この番組は、JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分。加納歯科医院の提供でお送りします。
ユッキーの九州周休談義。
相変わらずね、気合が入った。
いいですね、これは。
さあ、このコーナーはサッカーオタクであるユッキーがサッカー愛を語るコーナーなんですが、
はい。
先ほども申しましたように、2月23日からでしたっけね。
はい。
J リーグはついに開幕をしました。
開幕しまして。
ね。まあ、例年であればですね、私全く意識してなかった。は?みたいな。あ、始まったな。ええー、みたいな。これやっぱりあれですか?サッカー好きにしてみたら、やっぱなんていうかお正月みたいな。
まあ開幕戦ですからね。
うん、
お正月
ちゃんとこう、きちっと清掃して、見守るみたいな。そういうことはない。
まあ、そういう方もいるんでしょうね。
なるほどね。まあ、当然、ユッキーは、アビスパ戦。まあ、アビスパは2月24日でしたけど。
そうですね。
開幕戦は、見に行ったんでしょうね、現地に。あ、仕事か。
そうなんです。ちょうどお仕事中で。
そうか。
はい。
それは、じゃあなんか、ね、ご覧になったんですか。
そうですね。お仕事中に。仕事中に流しながら
大丈夫。あ、本当。だからでもやっぱ見てたんだ。
そうですね。逆にご覧になりました。
どこと対戦したんだっけ。
コンサドーレ札幌。
そうよ。
はい。
あんな遠くからよく来たね、コンサドーレ。これどうなんですか。コンサドーレ今季はまあまあ強いですか。
いやでも強かったですね。やってみて。
てかさ、引き分けだったよね。
そうなんです。ゼロゼロで。
うん。
これどうなんですか?硬かったですね。やっぱ、お互い買いませんで。
まあでもね、今更硬くない。だってさ、あれでしょ?今年はそのリーグ戦も、ちゃんと6位以内でしたっけ?
そうですね。
今日は。僕ね、でもね、 6位以内っていう言い方はどうかと思うよ。優勝を狙ってよと。
いや、段階ですよ。
いや、本当
段階で。
それ何それ、長谷部さんの性格じゃなくて、大体サッカーとそんなもんなんですか。
いや、いきなり優勝なんて、ね。だって去年なんて、一番良かったって言っても、7位とかですもんね。
いや、まあそうだけど、うん、でもほら、プロ野球とかだったら、必ず優勝って言うじゃん。
6チームしかいないですもん
ね。6チームしかないもんね。J1 は、はい、じゃあここでちょっとお勉強ですけど、はい、J1 何チームでしたっけ
?20 です。
20あったら確かに、まあ6位っつったらね。
うん、だいぶ、まあ、まあ上だもんね。だいぶ
です。いわゆる A クラス的なところだよね。
うんうん、今まで J2 ばっかりじゃアビスパがですよ。
そう、5
年目。一桁台を目指します。でもすごいのに。
そっか。で、決してその、はすめさんがおっしゃってるのは弱気ということではない。
全然強気も強気です。
強気なんだ。
強気も強気です。
へえ。まあ、その20チームあるということで、うん、まずその6位とかっておっしゃってますけど、はい、多分6位っておっしゃってるってことは、もっと強いチームがたくさんあるってことになると思うんですけど、それはどのあたりになるんですか？
まあ、最近で言うと、うん、川崎フロンターレ、横浜 F マリノスあたりが、えらい強いんですよ、最近、
うんうんうん。川崎ってでも去年さ、8位じゃね。
そうなんです。去年、うちというか、アビスパーより下なんですよ。
俺なんか急にサッカーに詳しくなったみたいに見えるけど、実は、スタジオに新聞が。
めちゃくちゃ見てますけど、
ね。見てますけどね。あ、そう、あ、もともとは本当は強いんだけど、去年たまたま8位。
ただ、天皇杯優勝してますもんね。
そうだよね。
そう、天皇杯で、アビスパ負けたの。
つまり、自力はってことでしょ。
自力は
つまり、それぐらいやっぱりリーグ戦って、
そうなんですよ。
大変なんだ。
うん。
まあね、力があるとしても、なかなか上に上がるっていうのはやっぱり。でも、去年はそういう意味じゃ、神戸が優勝したわけじゃないですか。
まさかの。
ということはやっぱり、それはまさかなんだったの？
いや、誰も優勝候補に挙げてなかったと思いますよ。
あ、そうなの？
フロンターレかマリノスか。
でもほら、あれでしょ？有名な、何でしたっけ？
イニエスタ。
うん。はいるんでしょ？いや、いたんでしょ？
いたんですよ。しかも、イニエスタが辞めた瞬間に、優勝したんですよ、
ね。イニエスタ、いなくてもいいじゃん。
ちょっと皮肉なもんだなっていう。
あ、いや、うん、何が良かったんですかね。
いや、めちゃくちゃ、玉際強く、ゴリゴリサッカーで。
うん、玉際強くゴリゴリサッカー。
で、はははは、縦にポーン蹴って、
はい、
大迫選手、とりあえず、収めてくれ、サッカー。
半端ねえがいるんだ。
それが、バッチリハマったんですよね、去年。
大迫がいるんだ。
そのサッカーにイニエスタが逆にはまらなかったっていう。
あ、タイプが違うんだ。ゴリゴリじゃん。うん、あの方なんかすごいこう、だって普通に見てたらイニエスタさんって、なんかサラリーマンっぽいですよね。
風貌はですね。
風貌はね。うん、なんか紳士な感じだし。
めちゃくちゃサッカー上手いサラリーマンでしょうけどね。
いや、まあそうだけど。いや、僕でもイニエスタさんは本当に何人かも知らなかったし。
はいはい。
スペインだったしね。スペインで、
うん。もう、黄金。世代、黄金期を築いたスペイン代表で。
ということで、ワールドカップとかでも、
ね、ワールドカップも優勝して、ユーロっていうヨーロッパの大会も優勝して。
はぁ。
で、バルセロナってご存知ですか？
あ、わかりますよ、それ。あの、ガウディでしょって、そっちじゃない。そっちじゃない。バルセロナチームね。
チーム。
うんうんうん。
メッシとかがいた時に、
はいはい
はい、チャンピオンズリーグも取ってますし。
いや、だから、そんな選手がでもなんで日本に来てくれたんでしょうね。
あの、三木谷さんパワーで。
楽天パワーで。
楽天パワーで。
はぁ、でもまあ、ちょっとまあ、なんていうか、その彼だけがポイントというよりも、
うん、
そのちょっとタイプの違う大阪あたりが活躍した。
うん。
じゃあ今年もじゃあ結構期待できるわけでしょ。でもイニエスタはいなくなったんだ。
イニエスタはいないですけど。
他は？
他は、でも去年とかで言うと、うん、サンフレッチェとかも強くて、
わかりますよ。サンフレッチェは広島でしょ、うん、これわかりますよ。毛利の三本の柱でしょこれ。あ、柱じゃねえや。三本の矢か。
いや。
これは知ってますよ。三は日本語やないかって思いますけどね。なるほど。あ、やっぱ広島も強いん
です。で、今年新しいスタジアムできたんだけど。
そうそう。それは聞いた。
はい。だから結構今年来るんじゃないかなって、個人的には。
やっぱスタジアム、その、やっぱ応援の力って大きいですかね。
だいぶあると思いますよ。
なんかあの、こう近いんでしょすごくピッチに。そうです。ねえ、あ、広島、去年3位ですもんね、うん。で、さっき言った横浜 F マリノス。
うん。
浦和レッズは僕も知ってますよ。
だって、ルヴァンカップ決勝やりましたもんね。
そうか。浦和は強いんですか、やっぱり。
強いです、自力あります。けど、監督が、
うん。
新しくなったから。
ヘグモさんですよ。
うん。
どうなのかな。ヘグモさんってどこの人ですか。
どこなんですかね。
ヘグモさんってね、名前がちょっとね。あと、酒井宏樹選手とかいる
んですね。はいはい。
まあでもやっぱ何ですか、浦和レッズっていうのは、プロ野球界でいうところの、読売ジャイアンツ的な感じじゃないですか。
いやでも昔は、もう、J リーグ始まった時はお荷物クラブって言われてたぐらい
ですからね。そうなの？
弱くて。
そうなの？
はい。
浦和が？
そうです。昔ですけどね。その93年、94年、95年あたり。そうです。
最初は確かにイメージとしては、どうだったの？最初の頃やっぱ横浜とか強かったんですかね。
最初ベルディじゃん。ベルディ川崎。
川崎がね。
その時は。
そうか。だってカズとかいたからね。うん、
それこそベルディ、今シーズン復帰しました。J1 に。
あ、一時落ちてたわけ？
はい。ずーっと J ついて、上がれなくて。
やっぱりサッカーってその浮き沈みが激しいんよね。そうなん
ですよ。で、今年のベルディの開幕戦が F マリノスだったんですよ。
はいはいはい。
ベルディ対マリノス。
はいはい。
これ聞いて何か。
ベルディ対マリノスって聞いて何か。はい、最近そんなこと振ってくれなかった。何ですかそれ。
94年、
はい、
J リーグ開幕、
うんうん、
あ、開幕戦。
開幕カード。
ベルディ対マリノスだったんですよ。
知るかとだ。そうか。
これはもうサッカーファンからするともうエモいカードで。
あー、カード的にね。これ、いわゆる、すいません、何でもプロ野球に例えてしまうんですけど、巨人が新鮮みたいな。
みたいな。
あ、川崎と横浜だったら余計近いしね。
その当時はベルディ、川崎だったの。今もう、
東京
ベルディになっちゃった。
町田でしたっけ？
あそこ。
うん、あそこね。
あそこです。
調布
らへん。
ああ、らへん。そうか。なるほどね。でも、それ、どうだったっけ、結果は。
結果、全く同じです。2対1で。
あ、その時の同じですか。
はい。
マリノス勝った。
はい。
確かに、マリノスも、まあ、名門なイメージは、まあ、ありますよね。うんうん、あれはどうですか、九州がほら、気になるから、トス。
うん。トスは毎年安定して、いいですもんね。
安定して真ん中あたり。
安定して真ん中あたり。
うん。なんか選手はあんまり、ちょっと申し訳ないですけど、知らない感じの方ですね。
まあ、有名どころっていうとどうなるんだろうな。
あんまり。
うん。うん、
初めてっていうか、こう、J に、J1 に上がってきたよっていうところでいくと、
はい、
さっきちらっと聞きましたけど、町田ゼルビアって、
はいはい。町田ゼルビア。
何ですかこのゼルビアっていうの
は。ゼルビアって、さっき僕調べたんですけど。
シルビアじゃないもん、ゼルビア、ね。
町田市の木と花。木が、ケヤキの木で、ゼルコバっていうらしいんですよね。で、花がサルビア。で、それを合わせてゼルビアらしいです。
わかりにくい。
わかりにくいですね、これ。
しかもなんか濁音が多すぎて、どうなのかなっていうね。まあでもそれぐらいなんかチーム名も、うん、まあなんか、オリジナリティはあります
ね。そうですね。
ね、野球に比べてもね。うん、ですいませんね、野球に何回比べてんだって。ということで、
はい。
はい。ちょっとあんまり深掘りできてませんけど、とりあえず、J が始まったよと。
そうですね。
いうお話でございました。以上。ユッキーの九州週休談義でした。
秀司の日本直言談義。
はい、人気コーナーですね。
大人気コーナーですね。
日本大好きな秀司がですね、愛のある提言をするんです。これね、
はい、
なんか最近交換言われているのはですね、
はい、
私の話が全然前に進んでないじゃないかと、ユッキーのお友達がおっしゃってたそうですけども、そうなんですよ。なかなかね、熱く語るとね、で、しかもほら、はい、月1回放送だから、どうしてもほら、
ね、
前回の振り返りをしつつ行くから、行きつ戻りつで、なかなか前に進まないっていう
とか、なかなか進まないですよね。
そういう話をしてるとまた時間を食ってしまうので、
はい、
まあ、ここでちょっと進めたいわけなんですが、はい、まあ要は何を言っていたかというと、
はい、
私は要するに日本のプロ野球は16球団にした方がいいんじゃないか、
う
ん、これ第3なんですね。
はい、
だってね、J は20もあるわけ
ですから、そうですね。
ね、負けちゃいけんよと、うん、まあ、いうことで、まあ今回で3回目なんですが、まあ、これも繰り返しになりますけど、
はい、
まあ、今シーズンから2軍は新潟と静岡にそれぞれ1球団ずつ、
はい、
2球団増えるんですね。うん、で、ね、それに加えて沖縄と松山に1球団ずつ増やしたらどうでしょうかと、うん、まあ、いうような話をしてきました。
はい、
ね、合計16。
はい、
まあ、ちなみに、松山にはですね、独立リーグの四国アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツのがあるんですよ。
うん、
も
う
すでにね、
はいはい、
独立リーグですけど、ね、はい、で、沖縄も実は2019年に、琉球ブルーオーシャンズっていうのは設立されたんですけど、ちょっと実は残念なことで昨年運営会社が 自己破産した。
あら。
やっぱなかなかやっぱり集客とかが難しかったかもしれないですね。うん。まあとはいうものの、やっぱり沖縄に野球人気は高いという、うん、まあ証明でもありますよね。うん、で、まあ今日本のプロ野球っていうのは、まあセントラルリーグとパシフィックリーグという、まあ2リーグ制ですけど、はい、うん、これって、名前と実態が一致しない。
確かに。
ね。だってセントラルって中央でしょ。うん。なんだけどさ、実際のチームある、まあ阪神とか広島も入ってる。広島のどこが中央やねんっていうね。うんうん、
はいはいはい。
これ
は
あの別に、あの、あれです。馬鹿にしてるわけじゃないですよ。一致的な話ね。
はい。
で、パシフィックって、太平洋でしょ、うん、
はい。
だけど、別にあの、ほら、福岡とかさ、うん、日本海側やし、厳密に言えば。ね、で、所沢とか内陸やし、みたいな。
確かに。
でしょ、
はい。
で、全然合ってないんですよ。
うんうん、
なんだし、さらに言うと、本拠地がほら、散らばりすぎてねえか問題は、これまでも、まあ、私がご指摘してきた通りです。はいはい、遠すぎると、福岡と北海道
は、
ね、飛行機で行かなきゃいけないから。うん、なので、まあ、16球団にするときにですよ、うん、今のその2軍みたいに、イースタンとウエスタンというふうに2つにまず分ける。
うん、
ね。イースタンは、北海道日ハム、東北楽天、埼玉西武、千葉ロッテ、うん、東京読売、東京ヤクルト、横浜 DNA、新潟の新球団。ね。
うんうんうん、
で、ウエスタン、西側のリーグは、まあ、静岡の新球団を入れて、中日、うん、大阪のオリックス、阪神、で広島、松山の新球団、福岡ソフトバンク、
うん、
沖縄の新球団。どうですか、これ。まあ、なんとなし、ちょっと静岡かなり東寄りやねえかって話もあるけど、まあ、要は東と西に分けますと、はいはいはい。で、さらに、うん、この、それぞれのリーグをですね、まあ、地区別に分けるわけですよ。
うん、
まあ、例えば、イースタンだったら、北と中地区ぐらいの感じ。うんうんうん、だから北海道とか、東北とかは、北の方に入れておいて、うんうん、で、まあ、関東の球団は中地区みたいな。
はいはいはい、
で、ウエスタンリーグは、もうやっぱり東と西に分けるみたいな。はい、地区制ね。これ、はいはい、アメリカがそうじゃないですか。
うんうん、
ね。メジャーは、アメリカンリーグとナショナルリーグですけど、それぞれこう、中地区、東部地区、西部地区。
ああ、なんか聞いたことありますね。はい、
まあ、そんな風にこう、分けると、ですよ。
はい、
そうすると、なんて言うんでしょうか。まずほら、近い者同士だからお金がかからない。俺ね、そこまで球団の経営のことを考えてる人がどうしたのかなと自分でも思うんですけど。
財布に優しい。
そういうことなんですよ。ということもありますし、ただそれだけだと、お客さんがちょっと飽きてしまう可能性もあるから、当然その交流戦は地区をまたいでやると。ね、やる。なんだけど、リーグが違う者同士はやはりオールスターとか、日本シリーズでしか顔を合わせない。
はいはい、
これはこれでやっぱ価値があると思うんですよね。
はいはいはい、
今みたいに、うん、今の日本のプロ野球ってさ、オールスターもさ、なんか別に価値なくなってきたじゃないですか。交流戦があるから。
確かに。
いつも見てるじゃん、みたいな話になるからね。なんていうところで、まあそういうところもあるし、あともう一つ、うん、今のクライマックスシリーズって、2リーグしかないから、うん、3位のチームまで出てくるでしょ。
そうですね。
そうすると、3位のチームが下克上したりするじゃないですか。
はい、
なんかお前、それお前、どうなんの日本一って言えるみたいな話になりがちなんだけど、
うんうん、
4球団ずつの地区制にすれば、それぞれの一応首位のチーム同士で当たって、
うんうん
うん、準決勝みたいなもんね、
う
ん、
はいはいはい、
でそれぞれのリーグの代表が決まる、
うん、
そして日本シリーズを戦うから、
うん、
真の日本一が決まるわけですよ。
なるほどですね。
いや、今日は収まったわ。それが言いたかったわけよ。いろいろいいことあるよ。だけど、実は、これは、16球団って実はやっぱり増やすのはかなりハードル高いじゃないですか。
うん、
新しいのを増やさなきゃいけないから、うん。現状の12球団でもやる方法があるよっていう話は、次回。
収まった。
はい、以上、終始の日本直言男児でした。なんか脱力しますよね、このジングル、ね、
これも好きですね。
まあ実は単なるサッカーオタクではなくてですね、本職は歯科医院の院長先生のユッキー先生ですね。
はい、
がここではね、歯の健康に関するアドバイスをしてくださるんですが、
はい、
私がしょうもない大体お悩みをこれ投入するもんですから、いろいろと困惑されているというような話もね、ございますけども、これはねちょっと前にね、
はい、
私の周りの人間たちでですね、
はい、
議論になってたんですけど、はい、歯磨きですね、うん、食べ終えたらすぐした方がいいのか、
はいはい、
いや一時してからやらないと、うんうん、よくないのよみたいなことを言う人がいたわ
け。はいはいはい。
これは先生、ズバリ、どうなんでしょうかね。
ズバリ。
うん。
直後でも問題ない。
はい。ちょっと待ってください。どっちでもいいんではなくて、一応直後でも問題ないってことは、 本当は少し経ってからがいいと
思う。いやいや、一時期、その、食後30分置いて磨いてくださいみたいな、論が流行った時期も、
うん、あったんですよね。
あったみたいなんですけど、ちょっとそれ、噂が人は一人歩きみたいな、あの、三色症っていう病気、うんうん、歯が、こう、酸、酸っぱいものばっかり飲んでっていうのが流行った時に、はいはいはいはい、ちょっと時間置いて磨きましょうみたいなのが、ちょっと言われて、で、その噂が一人歩きしちゃって、健康な人までみたいな。
なるほど。
うん、なんで、別に食後すぐでも全く問題はないんですよ。
そう、私なんかね、うん、まあ、なるべく早く磨かないと、はいはい、またなんか食べたくなっちゃうんですよ。ね、
はいはい、
でも歯磨いたから我慢しようとかなるじゃないですか。なんで、なるべく早くなんか磨いた方がいいのかなと思ってます。
うん、いいことだと思います。
なるほど。うん、今日はめちゃくちゃ先生、すっきりしましたよ。
ちょっと先月がひどかったですからね。
いや、どうだ大丈夫です。
はい。
はい。このコーナーではですね、歯の健康に関するお悩みも募集しております。メールアドレスは ksd@rkbr.jp なんですが、はい、なかなかですね、月1回の番組ですから来ません。
ぜひぜひ。
このまま行くとね、私がずっと悩みを相談し続けることになりますから、まあよかったらぜひね、お寄せいただきたいと思います。はいはい、以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい。長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院、カノー歯科医院へ。
流行る心って登る階段、その先
九州周休男児。この番組はJR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院の提供でお送りしました。
いや、女子の話なんですけど、はい、なでしこ北朝鮮に勝って2対1でね、うん、先日ついに、まあ、パリ五輪、ね、出場を決めました。
はい、
ね、
おめでとうございます。
どうですか女子の方の関心度は。
まあ見ますよ。見ますよ。
本当でも最近のアスリートの方々ってなんか見た感じも皆さんこう、うん、可愛らしいというか、こまあ綺麗というか、
そうですね。
いうこともね、うん、あるし、うん、なんかまああんまりそういうことばっかり言っちゃいけないのかもしれないけど、うん、なんかこうやっぱついつい見ちゃいますよね。
そうですね。
うん、卓球もほら早田ひなちゃんとかね。うん、地元なんですよ、北九州。
北九州。
皆さんなんかこう洗練された感じがしてね、なんかこう、うん、だからスポーツ選手もこう、もちろん競技そのものの魅力というか、うん、そこに対する姿勢とかね、うん、まあそういうものも追い求めてるから、まあだからこそこう、やっぱ内面から来るこう、輝きみたいなものを皆さんやっぱ持ってる
の
があるね。まあ、そのためにやっぱり一番重要なのはやっぱ歯をきれいにしておくと。
そうです。
ということで。
もちろんです。
さあ、番組へのメッセージはですね、先ほども申し上げましたように、KSD、九州周休男児の略ですね、うん、ksd@rkbr.jp まで、ね、来てほしいんだけどね。
来てほしいですね。
前回も言ったけどね、はい、まだ来ないのよ。
第1号は、どなたかと。
もうそれはね、大々的にね、大々的にご紹介しますから。
ですね。
はい。お待ちしておりますんでね。
はい。
はい。で、まあ、そろそろね、番組としてはですね、ゲストを呼んだりとかね、まあ、そういうことをね、考えたりしてますんでね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。
はい。
ではまた次回来月もですね、はい、第2日曜日、来月4月は14日になりますが、お会いしたいと思います。それでは一緒に行きましょう。
サッカー大好き。
この番組は Spotify、Apple、Google、Amazon など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。